おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
西南戦争首相でございます。城山の戦い、9月24日午前4時、政府軍、陳大兵の総攻撃が始まります。西郷軍、次々と戦死していきます。西郷隆盛は15人ほどの部下を率いて洞窟を出、政府軍が目の前で撃っているところまで出ようということになりまして、自決ではなく戦死を選んだ。その隊の中で、西郷隆盛にとどめを刺す別府信介。和光ございますですな、この青年。この別府信介も、長年の戦いで、数箇所刀傷と銃弾の跡がありまして、血が滲むような状態だったんですね。はい、とにかく、西郷の首を落とすという、そこに自分の命をかけてるわけですが、なかなか西郷が、ここで死のうと言い出さない。生き残った人の言葉によりますれば、何度か別府が西郷に尋ねた。西郷どんな？もう夕飯ごわすめか？西郷さん、どうでしょう？この辺でいかがでしょうか？
はい。
そうすると、西郷は大きく首を振って、まだまだって言いながら、政府軍が撃っているとこまでぐんぐん近づいていったという。接近するだけ接近して、そこで戦死したい。この西郷軍、目の前まで来るもんでありますから、政府軍第四旅団の浅田、これ読み方間違えたらごめんなさいね。浅田信興中尉、これがこの進軍を見つけて、全軍に撃てーと命じます。その途中で、これ浅田の目撃ですが、一斉射撃の2発が、中央の大男に命中したとありますから、これは間違いなく西郷でありますな。
はい、
2発の銃弾を西郷は受けるんですが、これ致命傷になりません。そこでやむなく15名は引っ返して物陰に入るんです。この時に、これも目撃者、生き残った人が何名かこの15名の中におりますんで、西郷さんの最後の場面は目撃の言葉があるんですな。
はい、
それは、物陰に入り込むと、別府信介に向かって、神丼、もうここでよか、さらりと言い終えたという。別府は解釈という栄誉に声を弾ませ、西郷の後ろにゆっくり回り、自分の命が持ったことも充実感になったんでしょうな。M がごとく、ごめんなってたもんせ。一言挨拶を浴びると白人一閃、一瞬で西郷の首を切り落としたと言います。そして別の部下、これは従軍してた民間人でありますが、その人に頼んで西郷の首を風呂敷で包んで戦線から脱出させているんでありますな。
はい。
その首は無事に運び出されたということであります。さあ、夜も明けきりました。午前7時でございます。別府信介、桐野池上四郎、辺見十郎太は、それぞれその場で西郷の死を見送りまして、見送った後、全員立ち上がり、それぞれの死に向かって走り出すという。ああ、また泣きそう。ごめん。
ティッシュありますよ。
もう。うんその15人の中に私の大好きな村田新八がいるんですよ。
はい。
切ないな。まだ一生懸命やってんだ。
はい。
その村田新八は西郷の首が落ちた瞬間、目撃者におれば、蒼天の空を見上げ、ああ、天なり、これは運命であると嘆き、その直後、切腹して果てております。村田新八、無用な戦いで、無用な死者を出すのは、隼人の死に方ではないと言いながら、腹を、かっさばいて死ぬわけでございますな。
はい。
これから十数分後に政府軍がここになだれ込んできて、村田新八の死体を確認するんですよ。
はい。
ああ、これは村田新八だっていう、これもう唯一ここだけ、飛ぶがごとくの中でここだけ、司馬さんがその想像力を羽ばたかせて、司馬さんも好きだったんだろうな、村田新八が好きだったんじゃないかな。うん。
はい、
この村田新八の死を この文章にしてる。これが美しいんだかな。
はい。
村田が、あー、天なりって言いながら、切腹するときに涙をわーっと流したらしいんですよ。その頬に涙は光っていたかもしれない。と、この芝さんの詩のような言葉の美しさ。また見てきたように書くんだ、この人がね。ごめんね。芝不安すいません。うまいよな。
私もさっきから見たのかなって
。あ、そう。見てはいないんだ。
見てはいない。
見てはいないんだ。さあ、それでは残った奴らはどうしたか、はい、明日の続きといたしましょう。この続きまた明日のまな板の上で。